サンドラニック
ユニゾン化計画タッグマッチ。
サンドラニックユニゾン化計画。このコーナーは用意されたお題から考え出した答えを全員同時に発表し合い、出された答えが全員一致なら成功、一つでも外れていれば失敗となる、そんなゲームです。はい、というわけでね、約半年ぶりにこちらのコーナーやるわけなんですけども、今回はりょうさんのりょうさんと小川さんのユニット、うん、ジンバオリも参戦していただきますということで、タッグマッチ形式にしたいと思います。ユニット対抗戦だ。はい、つまり日向&チャキのシトラス10のバーサス、りょうさん&小川さんのジンバオリで、
うわー、これは燃えますな、
ね、夢のですね。
そうですね、夢のユニット対抗戦。夢
の通過、聞いてる人にとったらあの全然夢じゃない。
ジンバオリ
自体も、なんだお前ら、ジュノの邪魔すんじゃねえやって多分思われてる
から、可愛い声だけ聞きたいんだよ。そうそうそう、俺らはっていう風に思ってらっしゃるリスナーもいるかもしれないですけども、そうはいかない。というわけで早速第1問目いきたいと思いますけど、よろしいですか。
お、はい、
それではまず一つ目のお題はこちら。第1問、リア充の夏のイベントといえば何でしょう。答えは口にしちゃダメですよ、はい、
ですね、リア充限定ですね。
リア充限定です。
京都、はい、
早いな、さすがリア充に恨みがある2人は早い。
そんなことはないですよ。
そんなことない。じゃあリア充に憧れる人とリア充を憎む人ということで。
なるほど、まあ、どっちがどうか分かんないけど、まあ、
そこは深く掘り下げないでください。
ご想像にお任せします。
OK ですか。
うん、いいですよ。
あ、小川さんも、
はいはい、
OK
ですね。
OK、 それでは行きましょうか。リア充の夏のイベントといえば、せーの、
海見大会。
お、来たかもしれない。
ではちょっと自信なさげな方のジンバオリから答え合わせしていきましょう。
海、
うん、
花火大会。
花火大会、
夏祭り、雨祭り、一緒ですよね。
はい、ということでまずはシトラスジノが1ポイントゲット。
おのれ。
海、うん、そうですね、海で確かにウチャウチャしてるリア充は確かに。
リア充つったら海でしょ、うん、なんだよお前、
花火花火大会だよ。
浴衣着てるのいいです
ね。そうそうそう、
浴衣のイメージも浴衣だよ、ね、
海行って花火大会でしょ。
下心だ、下心だ、下心だ。
想像がね、
ちょっと待って、花火大会も下心だよ。
え、そうなんですか、うん、
だって花火大会、
あ、そうそう、男からしたら全部下心ですから。
あ、うん、
あ、
でも、ね、浴衣はまだ情緒があるんでね、うん、もうダイレクトに水着とはその先生こいつは。
はい、ちょっとね、
ここで仲良しの喧嘩が始まった。喧嘩というかじゃれ合い、
じゃれ合い。
あ、そうか、こいつの頭の中に海なんてあるわけねえか。
ひどい。
そうですね、相手の頭の中に何があるのかを想像しながら頑張ってください。
はい、それが難しいところ。
それでは第1問目はシトラスジノがゲットしたということで、第2問目いきたいと思います。第2問目のお題はこちら。歌詞の穴埋めです。次の歌詞の後には何が入るでしょう。君の肩をそっと抱き寄せ、プルルルル。さて、このプルルルの中に入る歌詞を考えてください。君の肩をそっと抱き寄せ、プルルル。
はい。
何？
え、わかんないわかんない。もうわかんないからさ、こういい感じのやつ言えばいいんじゃない？合わせる気ねえって。しょうがないよ、こんなの合わないかもしれないんだし。
ジュノはこれで合うかもしれないからあれなんだけど、ジンバウリの方がどうだろう。相手がど、相手の頭の中がどれだけエロスなのかっていうのを考えれば、もしかしたらいけるのかな。
うん、これはなかなか難問ですな。
難問だと思います。
難問ですな、
はい。
君の肩をそっと抱き寄せ、トゥルル
ル。歌詞ですよね、うん、だって。
ちょっと待って、抱き寄せる方だ、うん、これは抱き寄せる方、どっちでも大丈夫だよ。今出てきたのパッと言えばいいと思うよ。、うん、うんうん、
なるほどね。、
うん、よし、
OK ですか。
はい、
わかんない。え、どうしよう、
大丈夫。
全然出てこない。抱き寄せ、抱き寄せ、わかりました。もういい。
はい、よろしいですか。それでは第2問目いきたいと思います。君の肩をそっと抱き寄せ、ブルルル、一体何が入るでしょう。せーの、
口づけよ。
あ、ボケたか。
これはちょっと無理やったんちゃうか。それじゃあまずジュノの方から答え合わせていきたいと思いますけども、
なんでしゃくれて
るの。日向さんの答えは
何て言ったの。
何、
キスをする。
はいはいはい、
おーおーおー、眠りたい、
眠りたい、おーお
ー、口づけよう、
口づけよう、
アイオンチュ
ー、ボケたな、やっぱりな、お前。いやいや、
言いそうだなって。
やっぱりボケた。
言いそうなんで。
もうなんだ、
アイオンチューって。
言いそう、言いそうじゃねえか。歌詞だってでしょ。言いそうかどうかじゃねえよ。ね言わねえよ。
いや、言ってたじゃん、あの時も。
どの時だよ。誰がだよ。俺は言ってねえぞ、お前か。
あの、すいません、ジュノが勝手に納得してるんですが。
今回私たちが負けます。
そう
そう。え、だってあの二人勝ちなの。
やっぱり、アイウォッチまで言われたら私たち引き下がるしかない。
うん、何の勝負だったんだよ、これは。
下手にされてしまったら私たちはちょっとやっぱりね。
そうだね。
いやいやいやいやいや、ちょっと待って、口づけとアイウォッチ絶対これ、
やっぱりアイウォッチって言ってからのそれだった
んだ。そうだよ、そうだよ。
合わせ技みたいな。
なるほど、ね、
すごいな、タック。
ああ、すごいな。
この合わせ技はいいのか。
強敵だな。
な、本当にな。
じゃあなんかそういうノリになってますので、第2問目は合わせ技一本ということで。
よっしゃ。
陣羽織に1ポイント入ります。
ひなちゃん、サンキュー。
いただきました。
悔しいね、悔しいね。
なんだこの流れは。よし、それではこれで勝負の流れが分からなくなりましたけど、多分ね3問目が一番難しいんですよ。
これ以上に難しいの、
これ以上に選択肢があると思います。というわけで第3問目いってみましょう。第3問目のお題はこれだ。三髄編で思い浮かぶ漢字は何。
三髄か。
三髄ですね。
はいはい、
いろいろあると思います。
三髄だよ。
三髄だよでしょ、
うん、魚編じゃないよ。ブリとか答えてもダメだよ。ブリとかマグロとかカツオとかダメだよ。
ブリ、
そうですよね。
魚編で最初にブリ出てくるあなたもすごいな。
え、そうですか。
ブリか。いや、まあいいけど。
いや、なんか魚、ブリ、あの寿司屋って言ったらまず、はい、マグロ、ハマチ、ブリあたりが出てくるかなと思って。
合わないかもしれない、ごめんね。
まあこれガチだからね。
これはあれしかない
で
し
ょ。
まあ俺らっつったら、まあ
これ合わせにいかないと、これで勝負が決まりますからね。
だって
そうそう、勝ちに行こうぜ。
OK ですか。
はい。
うちはうちは OK だと思う。
日向さんまで考えてるっぽいけど大丈夫。
合わせに行かねばと思って
申し訳ない。
いや、うん、分かった。ピンときたものを。
ピンときました、
うん、ピンときた。
よっしゃ、陣羽織のお二人は
もうバッチリですね。
バッチリですか。
うん、
もう勝ちますか。
勝つでしょ。
勝ちますね。
勝ちはもらいですか。
勝つでしょ。
わかりました。
楽勝で
しょ。その自信を示してもらおうか。それでは第3問目ラスト問題いきます。三髄編で思い浮かぶ漢字は何。せーの、
湖。
あ
っ、
陣羽織のお二人からお願いします。
湖、
朝
流れる。
流れる。
すげー、
すげ
ー。マジで
俺これ合うと思わなかったけどな。マジで
来たよこれ。
え、な、ちなみになんで流れるにした。
私私もこれ。
どれ。あ、なるほどね。今回のラジオの構成表の方に。
なるほど、
確かに三髄編で。
すげえ、
書いてありますね。
すげえ、ジュノ考えてねえ。見たこと言ってる。マジか。
いやでも目の付けどころはいいですよね。共通で今見てるもんだったら。
あ、そうか、
可能性ありますよね。
しかも2回出てきてるもんね、あのこれ構成表の話だけど。
なるほどね。
だって三髄なんだろうと思って振ってみたらもうこれしか出てこなかったな。
でそれがあったわけね。
そう
です
。私泳ぐっていうのが、さっきあの海って言ってたんで、うんうん、
私も最初泳ぐ出てきてたの。 すごい。
すごい。そこでも合ってたのか、すでに。
すごいですね。
でもなんか泳ぐ違うかなと思って。泳って
でパッと目線を下げたら
流れる、
ね、流れるって書いてあったと。なんだよ。
ちなみにジャックさんは何でした？
ジャックさんはですね、考えてませんでした。
あ、そう、そっか。
あの魚編の例はさっき出したじゃないですか。だから魚編で他にどんなあったかなって。
それもね。寿司屋の話じゃねえんだから。いやでもやっぱりあれだね、即興ユニットは勝てる
よ。ダメだ
ね。ダメだわ。
ダメだわ。
今日結成したジンバブエと違って、やっぱり歴史が違うんだよみたいな。
すごい。
違う、年季が違うね。
はい。というわけで第3問目も、ジュノがポイントゲットしたということで、はい、結果発表の方参りたいと思います。今回の勝者はシトラスジュノのお二人です。おめでとうございます。いやー、まあなんとなくそうなるんじゃないかなと思ってたんだよ。
勝ったぜ。
だって最近この二人仲良すぎるんだもん。ちょっとあっちの方向に入ってるのかなって心配になるぐらい。
大丈夫ですよ、ベーコンレタス
には
負けます。
そうだね、BL と書いてベーコンレタスには負けるよね。はい、というわけで以上サンドラニックユニゾン化計画でした。
It's great to make a Sandronic radio with you and me. Don't you think so?無限の世界を私は歩く。そこには何もなく、また全てがある。無限の大地を私は歩く。そこには道はなく、また数えきれない道がある。私の道を私は歩く。思いの数だけ私は歩く。残った足跡に笑顔があふれることを夢見ながら、人生に音楽と妄想を。サンドラニックプロジェクト。
よし、次。
サンドラニック is like toy box. You never know?It is good or bad until you listen to it, right?
いやー、ユニゾン楽しかった。
楽しかった。
楽しかった。
ねえ、ね、すごい盛り上がって、あのマイクで音が割れるかどうかちょっと心配でしたけど、なんとか OK をいただきましてほっとしているところです。さて。小川さん、今回はあの見学ではなくゲストとして参加してくださったわけですけども。
そうですね、楽しかったですよ。ああ本当に参加させてもらって、もう夢叶ったんで、もう今年これでいいかなと。
あれなんかさっき
デジャブー
デジャブー
デジャブーな。
すいません、あのさっきのチャキのデジャブーというセリフ可愛かったんで、後で僕の携帯
に。いらないでしょ。使い道ないじゃん。
使い道あるよ。
使い道はあるんだよ、いろいろ。
どこに。
真面目な顔だった。すごい紳士的な顔で言った。
いろいろって言うの。
さて、今回はジンバオリというユニットでリョウさんも参加してくださったわけですけども、はい、何かあのジンバオリとして告知みたいなものがあったりしますか？
はい、あ、ないです。
あ、ないですか。
はい、
はい、なんかきっぱりと言われてしまいましたけど。
じゃあなんで来たんだお前らっていう話なんですけど、ないです。
いやいやいやいや、もうサンドラニックゲストとしてのジンバオリとして、はい、まあ、あの何度も来ていただければ
いいんですか。
はい、
いいんですか。
いい
んですか
ね。はい、いいと思います。
見せつけに来やがったぞ。
なんで
見せつけに来ましたよね、今日。もう本当に。
いや、じゃあ何言ってんの。
何も告知がなく、
ミラも見せつけてやりゃいいんだよ。
いや、だってもう結婚してるような感じじゃないですか。
あ、すでに。
リョウさんが読み力発揮しすぎて、ちょっとどうしたらいいか分かんないのよ。
そうだよ。
あの負け宣言というか、なんか君ら押し付けてるよね。
でももうあれだよ。なんだ、あのあれでユニゾンでも乾杯ですよ。こっちとしては、
こっちとしては乾杯ですよ。
さすがだなと思いました。
そこはね、負けてらんないよね。
うんうんうん、
あ、そこは負けてらんないんだ。
そこはダメです。
で、あの、からかえるようなところは押し付けていきたいと。
え、別にからかっても
ないですよ。もう全然本気ですよ、うん、
やっぱ黒いな。
うん、片割れが黒かったらもう片方も黒くなるんだですよ。
片割れが黒かったらもう
そこにはあまり深く言及しないでください。はい、というわけで終わりたいと思うんですけれども、その前にすいません、お便りのお願いなんですけども、リスナーの皆様からのお便りを募集してます。実はずっと募集してたんですけども、これの告知をずっとしてませんでした。何十回かしてませんでした。はい、皆様の番組へのご感想、曲の感想等をメールしていただけたら嬉しいです。めちゃめちゃ嬉しいです。あの、お便りはなるべくね、あの、可能であれば番組内で読ませていただきたいと思いますので、ハンドルネームなどを添えてお送りください。間違って本名とか入れちゃったらダメよ。あの、お便りはラジオのページから投稿可能になっておりますので、皆様からのメッセージ待ってます。というわけで今日はこれでおしまいです。それでは今回お送りいたしましたのは、
いや、今日は見せつけられましたね、シトラスジュノのひなたと。
いやー、りょうさんの嫁力半端なかったっす、シトラスジュノのチャキと。
あ、もう見せつけてやりましたね、ジンバウリの小川と。
解散の危機だと思います、ジンバウリのりょうでと。
ぜひまた来てください、小川さん、待ってます。 DJ ジャックでした。それでは皆さん、また次回サンドラニックラジオ55回でお会いしましょう。 See you next time。
バイバイ。
この番組は妄想の可能性を追求し形にするサンドラニックプロジェクトがお送りしました。
パンケーキブームの後はフレトーという文章を見て一瞬はとなってしまった俺氏。フレトーが何なのかわからなかったからだ。フレンチトーストのことだったのね。何でも短く略せばシャレオツとか思ってんじゃねえぞ日本人。ところでフレンチトーストという名称ではあるが、フランスではパンペルデュ、失われたパンと呼ばれているらしい。これは古くなって硬くなってしまった、つまり柔らかさが失われたパンをミルクや卵液につけることによって生き返らせることからそう呼ばれているらしい。だったら生き返ったパンって名前にすりゃいいじゃん。僕はそう思った。君はどうだろうか。
いや、別になんとも。
そうか。というわけで次回、フレンチという名前がついただけで上品というイメージを持ってしまう日本人についてという番組をお送りするの？しないの？
いや、知らねえよ。
お楽しみに。
先駆けサンドラニック学園。
前回までのあらすじ。私立サンドラニック学園で、
こいつら誰よ
と言われる自称ダブルドラゴンのジャックとリョウ、2年への進学を機に自分たちの名を上げるべく新入生を締めてやろうと企む2人の前で、1人の1年が学園の門をくぐる。果たして二人は自分たちの力を後輩に知らしめることができるのか。そしてそうとは知らない新入生の運命やいかに。
ちょいと待ちや。
ああ、
踊れ。一年じゃの。
そうっすけど。
よう来たの、このサンドラニック学園へ。
歓迎するで、一年坊主。
はあ、どうも。
それじゃあ早速試させてもらおうかな。
試す？
おうよ、この腐敗と自由と暴力の真っただ中と言われるサンドラニック学園に入学してきたからにはよほど自信があるんじゃろ。己の腕っぷしに。
踊れがどこ中でブイブイ言わせとったんかは知らんけどな、この学園を甘く見とったら痛い目見る。
痛い目って、例えばこういうことっすか先輩。
ジャック信じられん、あのミスターサンドバッグとまで言われた男を一撃で。 お前ないもんじゃ。
一年日向
な、
今後ともよろしく先輩。
日向やと、まさかシトラス中学の皆殺しの天使と呼ばれた二人組の片割れ漆黒の日向か。まさか奴がこの学園に来るとはの。面白くなってきたやないか。
新入生の脅威の実力を目の当たりにした自称ダブルドラゴンの寮、彼はサンドラニック学園に巻き起こる新たな嵐を予感せずにはいられなかった。どうなるサンドラニック学園、どうする自称ダブルドラゴン。次回噂のあいつ、お楽しみに。
あの保健室連れてってほしいんやけど。なあ、あの、聞いてる？あの、ほんま、頼むし、マジで、マジ。あ、ちょ、お腹痛い、ほんま頼むわ。